借金癖を直す30の方法。その1。借金癖は待ったなしのトラブル。今すぐ具体的な改善に取り掛かろう。世の中には様々な癖があります。指を鳴らす癖、悪口を言う癖、ネガティブに考える癖。言葉遣いの癖、怠けてしまう癖、過去を振り返ってしまう癖。片付ける癖、人を褒める癖、メモを書き留める癖。いい癖もあれば、悪い癖もあります。人によって、一風変わった癖を持つ人もいるでしょう。一般的に、癖は、個人の自由です。人に迷惑をかけていないなら、無理に直す必要もないでしょう。癖は、個性の一つでもあります。癖の中には、プラスに働くものも、少なくありません。仕事や生活に役立つ癖なら前向きに生かすのも悪くありません。しかし借金癖は例外です。借金癖はあらゆる癖の中でも最悪レベルです。借金癖をそのままにしておくのは大変危険です。浪費した、無駄遣いをした、衝動買いをしたというレベルとは比べ物になりません。借金は手元にお金がなく他からお金を借りたということです。借りたお金は必ず返さなければいけません。返さなくていいは通用しません。返済が遅れると利子や延滞料がついて借金が膨らんでしまいます。さらに返済が遅れると雪だるま式に借金が膨らんでいきます。風船は大きく膨らめば破裂しますが、借金は大きく膨らんでも破裂しません。債務整理をしない限り、いくらでも大きく膨らんでいきます。隠れることも逃げることもできません。借金を返せなくても苦しむのは自分だけと思うかもしれませんが、誤解です。あなたが返せないということは、代わりに誰かが返さなくてはならないということ。連帯保証によって他人を巻き込むことになります。借金で巻き込むのは友人、恋人、家族などかけがえのない大切な人ばかり。大切な人を失ってからでは手遅れです。借金癖は放っておけばそのうち治るということはありません。むしろ悪化します。借金癖は心の緩みが関係しているため放置しているとどんどんエスカレートする傾向があります。借金を返すために別のところから借金をして多重債務に陥ればいよいよ末期です。生きながらにして地獄に片足を突っ込んだ状態になります。借金癖をこじらせると友人や仕事を失うだけではありません。人生の希望や未来も奪っていきます。自殺の原因の上位には必ず経済問題があります。つまり借金癖は命に関わる問題です。大げさなことではありません。これは実際に起こっている現実です。借金癖を放置していると、いずれ取り返しのつかない重大トラブルに発展する可能性があります。したがって借金癖は必ず直さなければいけません。直した方がいいと考えるのではなく、必ず直すと考えましょう。あなたは今お金のやりくりに苦労しているでしょう。欲しいものを我慢するのが苦手なのでしょう。弱い自分と向き合うのは抵抗感があるでしょう。だからとはいえ借金癖の放置は厳禁です。借金癖は待ったなしのトラブル。借金癖があるなら今すぐ具体的な改善に取り掛かりましょう。借金癖があるなら必ず直す。借金癖を直す30の方法。その2。借金癖の改善は自覚することから始まる。借金癖を直すための第一歩。それは自覚です。借金癖は癖の一つです。癖は体に染みついている偏った動作です。一般的に癖は体に染みついているため無自覚のことが多い。 無意識に行う傾向があるため、自分でも気づいていないことがあります。ところが、自分では普通のつもりでも、客観的に見ると不自然であり、周りに違和感を与えていることがあります。癖は、自分で気づきにくく、人に言われて初めて気づくことが多い。借金癖を直す対策があっても、本人に自覚がなければ、改善の努力をすることもありません。無自覚のまま、借金癖を直すのは困難です。むしろ、どんどん借金癖がエスカレートする可能性があります。そのため、借金癖を直すなら、自覚することから始まります。一般的な癖は、マイナスに働くとは限らず、プラスに働くこともありますが、借金癖の場合は、要注意です。借金癖は、あらゆる癖の中でも最悪レベルです。借金癖は、お金に直結した問題です。お金は私たちの生活に欠かせないもの。お金の問題がこじれると生活も人生もこじれます。巨額の借金を背負ってからでは手遅れというケースもあります。借金癖がマイナスに働くことはあっても、プラスに働くことはありません。そのため借金癖を放置するのはよくありません。自分の生活を振り返ってみましょう。次の点に心当たりはありませんか？普段から借金を繰り返すことが多い。借金に対する抵抗感や罪悪感がない。借金癖の指摘を受けたことがある。すでに借金トラブルが起こっている。借金のせいで仕事や人間関係を失ったことがある。こうした点に当てはまるなら借金癖に該当する可能性があります。借金癖を認めることは、自分の弱さを認めることになるため、拒否感や抵抗感を覚える人もいるでしょう。特に、プライドの高い人は、頑固な気持ちがあって、難しいかもしれません。不快になったり、プライドが傷ついたりするかもしれませんが、だからとはいえ、放っておくわけにはいきません。絶対認めたくない、と思うなら、ますます認めた方がいい証拠です。真面目に生きたいなら、新しく生まれ変わるつもりで認めてください。すでに借金癖で悪影響が出ているかもしれませんが、今、きちんと自覚して本気で対処すれば、まだ間に合います。きちんと借金癖を直したいなら、恥を覚悟の上、自分の借金癖を認めましょう。借金癖の改善は、自覚することから始まるのです。借金癖があることを自覚する。借金癖を直す30の方法。その3。借金癖は一生治らないのか。借金癖は病気。借金癖は治せない。借金癖は一生治らない。時々借金癖を直すのは困難といった声が聞かれます。借金癖にはネガティブなイメージがあります。お金にだらしない。金銭感覚がない、自己管理ができていない、といったイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。もちろん、借金癖を直すのは簡単なことではありません。借金癖を直すには、強い意志と地道な努力が欠かせません。一晩やそこらで治るものではなく、長期的な取り組みが必要です。ストレスやプレッシャーも多く、苦労の連続になり、くじけそうになることもあるでしょう。借金癖の状態によっては周囲の協力が必要になることもあります。借金癖は夏風邪に似ています。良くなったり悪くなったり不安定。きちんと真面目に取り組まないと長期化することがあります。借金癖の厄介なところは心の問題が関係しているケースがあることです。借金癖の原因を突き詰めると、心の問題に行き着き、人間関係の改善が必要になる場合もあります。苦労が多くて時間もかかるため、借金癖を直すのは難しい、と思うのも当然です。しかし、借金癖が一生治らないというのは誤解です。借金癖は直せます。借金癖には必ず原因があるからです。 借金依存症のような精神疾患が伴っている場合を除き、一般的な借金癖は治すための対策があります。例えば、借金癖の原因の一つに、見栄があります。見栄を張ることが原因なら、見栄を張るのをやめれば、無駄遣いが減ります。借金癖のある人は、決意が弱い、という傾向があります。決意が弱いなら、宣誓書を書いて意思表示をすれば、気持ちを引き締めることができます。借金癖の原因の一つに、趣味がギャンブル、というケースがあります。趣味がギャンブルなら、ギャンブル以外の趣味を持てばいいのです。ギャンブル以外の趣味も、できるだけお金のかからないことがいいでしょう。すぐ、簡単に見つからないかもしれませんが、世の中には、数多くの趣味が存在します。ギャンブル以外で、自分の相性が合った趣味を見つければ、借金癖の改善に近づけます。借金癖には、心の問題が関係していることも、少なくありません。友人関係、恋人関係、家族関係、人間関係にトラブルを抱えているなら、修復に取り組んでいくことが大切です。人間関係の改善が、結果として借金癖の改善につながります。借金癖は、治らない、と諦めるのが一番よくありません。最初から改善を諦めてしまえば、治るものも治りません。借金癖は治らないと諦めるのではありません。借金癖があるなら、対策を立てて原因を解決するという考え方が大切です。どんな借金癖も対策を立てて原因の解決ができれば、改善に向かいます。厄介な原因もあったとしても、根気よく原因の解消に努めましょう。複数の原因が関係していることもありますが、一つずつ解決していけば、いつか借金癖から卒業できます。時間はかかるかもしれませんが、時間をかけた方が、きちんと改善できます。借金癖は、原因を解決すれば、治せるのです。借金癖を治せる、と信じて、対策に取り組む。借金癖を治す30の方法。その4。宣誓書を書こう。借金癖を治す決意が固まる。本気で借金癖を治すなら、あるものを書いておきましょう。それは宣誓書です。宣誓書とは、誓いや決断の言葉を表した文書です。もちろん、宣誓書は絶対必要なものではありません。借金癖を直せるかどうかは、あくまで本人の努力次第。宣誓書がなくても、借金癖を直すことも可能です。本人がしっかり意識して自分を律することができれば、宣誓書がなくても借金癖は直せます。では、なぜ宣誓書が大切なのか。それは、決意を固める効果があるからです。宣誓書を書くことは、明確な意思表示をすることになります。宣誓書を書くと、誓いの言葉が書面に残ります。頭の中で考えていることが明文化され、はっきり見える形になります。思っているだけの状態と、書面に残した状態とでは意味合いが違います。思っているだけでは何も証拠が残らず曖昧な状態になりますが、書面に残すときちんと形として残ります。宣誓書を書くことで重大なことを決めたという気持ちが芽生えます。もう逃げられない、前を向いて頑張るしかない、必ず借金癖を直す、という気持ちになる。堅苦しいと思うかもしれませんが、だからこそいいのです。フォーマルな印象が出て、気持ちがキリリと引き締まります。その結果、適度な緊張感が生まれ、決意が固まるのです。借金をしたい衝動に駆られても、宣誓書の存在を思い出すと、ぐっと我慢できるようになります。宣誓書が借金癖の抑止力として働くのです。そこまでする必要はない、と思うかもしれませんが、その油断が後悔を生むかもしれません。宣誓書を書いたからといって 100% 借金癖が治るとは限りませんが、少なくとも無駄にはなりません。 書かないより書いた方が決意が固まるのは確実です。宣誓書の文言に決まりはありませんが、次のような言葉がふさわしいでしょう。宣誓書の文言の例。宣誓書。私、〇〇、名前は必ず借金癖を直すことをここに誓います。どんなことがあろうと二度と借金はしません。平成〇〇年〇〇月〇〇日。短い一言であっても立派な宣誓書です。宣誓文はプリンター印刷ではなく直筆が必須です。書くときは鉛筆より筆や万年筆などで書く方がいいでしょう。消しゴムで消せない文字の方が文字の品格が高まってより心が引き締まります。宣誓文ができれば押印やサインがあれば完璧です。宣誓書は見える場所に貼っておく。宣誓書を書いたらその後が大切です。引き出しや押し入れの奥にしまうのではなく、よく見えるところに貼っておくといいでしょう。例えば部屋の壁に貼っておけばよく目立つため、毎日決意の再認識を行えます。宣誓書を額縁に入れて飾っておけば、フォーマルな印象が増して、ますます心が引き締まるでしょう。宣誓書を家族と共有すると、さらに効果的。さらに、宣誓書の効果を高めたいなら、家族と共有しておくといいでしょう。家族の前で誓ったからには、必ず達成すると気持ちを引き締めることができます。家族をがっかりさせたくないと思えば、借金癖の抑止力としての効果が一層高まります。家族の前で宣誓書を書けば応援を得られやすくなるでしょう。借金癖を直すための宣誓書を書く。借金癖を直す30の方法。その後、借金癖の改善はきっぱりが重要。改善を行うときは少しずつ段階を経るのが一般的です。運動不足を改善するなら、急に運動するのではなく、少しずつ運動量を増やしていきます。体質を改善するなら、急に食生活を変えるのではなく、少しずつ食生活を変えます。怠け癖を改善するなら、急に長時間勉強するのではなく、少しずつ勉強習慣をつけていきます。いきなり大きなことや難しいことに取り組むと、急な変化に体が追いつかず、怪我やトラブルのもとになります。大きなストレスによって心身が耐えきれず、挫折を招くことも少なくありません。まず小さくて簡単なことから始めていき、慣れていくにつれて量を増やしたり難易度を上げたりしていきます。少しずつ取り掛かり、段階を経るからこそきちんと改善を成功させることができます。そのため、借金癖の場合も少しずつ直していけばいいと思う人も多いのではないでしょうか。ここが落とし穴です。借金癖の改善に少しずつは危険です。少しずつ直していけばいいよねという安易な考えは油断の原因になります。少しずつ借金癖を直そうということは、たまには借金をしてもいいということになります。借金癖を直すにもかかわらず、途中で借金を許していては意味がありません。一回でも借金を許してしまうと、決断が揺らいで再び借金癖に戻ってしまいます。少しずつ改善しようとすると、かえって借金癖の改善に失敗するのです。借金癖を改善するときは、少しずつではなく、きっぱりを心がけましょう。二度とお金を借りない。完全に借金と縁を切る。今この瞬間から借金をやめる。強い覚悟できっぱり借金をやめることが大切です。辛くて苦しい時もありますが、負けずに乗り越えましょう。誘惑に負けそうな場面もあるかもしれませんが、強い信念を持って振り切りましょう。 信念は曲げるためではなく、貫くためにあります。気持ちが揺らいだり、迷いが生じたりすることもあるかもしれませんが、正念場です。どれだけイライラしても、とにかく借金をしないこと。本気で借金癖を直したいなら、きっぱり行うしかありません。この文章を読み終えたら、きっぱり借金癖をやめてください。借金癖を直すときは、きっぱりが重要なのです。借金癖を直すときは、少しずつではなく、きっぱりやめる。借金癖を直す30の方法。その6。小さな金額でも安易にお金を借りない習慣をつける。お金が足りなかった時どうするか。借金癖の成り行きを左右する場面の一つです。日常では時々お金が足りない場面に遭遇することがあります。例えば友人と自動販売機に行った時、飲み物を買うお金が足りなかった場面です。普通はお金が足りないなら買えませんが、隣に友人がいると甘えたくなることがあります。すぐ返すから、ちょっとだけお金を貸してほしい。誰でも一度は経験があるのではないでしょうか。もちろん、ごく稀だったり、小さな金額だったりするなら、まだいいのです。仲のいい相手なら、気軽にお願いできるでしょう。相手も小さな金額なら、心よく貸してくれるはずです。しかし、頻繁に繰り返すのは要注意です。毎回お金の借りを繰り返すと、お金が足りないときは、借りることが当たり前になります。習慣化されると、抵抗感も罪悪感もなくなります。小さな金額とはいえ、お金を借りているなら、れっきとした借金です。借金は本来、抵抗感と罪悪感が伴うものです。住宅や自動車など必需品に関する借金もありますが、あくまで例外です。基本的に借金は積極的に行うことではなく、できるだけ控えておくべきもの。小さな金額とはいえ、お金を借りる状況が頻繁にあると、だんだん借金への抵抗感がなくなります。お金を借りることに慣れてしまい、金銭感覚が麻痺してきます。結果として借金癖につながっていくのです。借金癖を直したいなら、安易にお金を借りない習慣をつけることが大切です。お金が足りないときは、借りるのではなく、買わないという当たり前のことを心がけるだけです。重要性、緊急性のある場合を除けば、買わなくても問題にならないはずです。自販機でお金が足りないなら、買うのを我慢します。ジュース1本くらいなら、我慢しても生活に支障はないはずです。友人が、貸してあげるよ、と優しく声をかけてくれるかもしれませんが、ここが正念場です。きちんと借金癖を直したいなら、好意だけ受け止めて、丁重に断るのが得策です。ありがとう。気持ちは嬉しいけど、今回は我慢します、と言えば友人もうなずいてくれるでしょう。お金を借りたくても我慢する経験を積み重ねること。小さなお金だから借りるのではなく、小さなお金だから借りないのです。借金は良くないという認識を深めるためにも、安易にお金を借りないことが大切です。小さな金額でも安易にお金を借りない習慣をつける。借金癖を直す30の方法。その7。借金癖のある人にはお金が足りないなら借りればいいという考え方がある。お金が足りないときどうするか。借金癖のある人とない人の違いが垣間見える場面の一つです。借金癖のある人に見られる典型的な考え方があります。お金が足りないなら借りればいいです。借金癖のある人は、お金がないなら、とりあえずお金を借りて後から返せばいいよね、と思っています。借金への抵抗感が小さく、罪悪感もありません。安易にローンを組んだり、キャッシングサービスを利用したりしようとします。心の中では、別にお金を借りればいいだけだよね、 きちんと返済できれば文句はないだろうと思っています。確かに借金をしても後から利子や手数料を含めて返せば問題はありません。誰かに迷惑をかけているわけでもなければ法を犯しているわけでもありません。ローンもキャッシングサービスも許されている範囲で利用することができます。しかし問題なのは安易にお金を借りる行為です。借金は基本的にできるだけ控えるべきことです。借金をするということはお金のやりくりがうまくいっていないという証拠です。収入と支出のバランスが悪い状態であり、経済状況が破綻しています。たまたま財布を持参し忘れていたなら別ですが、経済的に苦しいにもかかわらずお金を借りるのはよくありません。借金を許容する考え方があれば借金癖になるのも当然です。借金を返せてもお金が足りないなら借りればいいという考え方がある限り、再び借金をすることになるでしょう。借金をすることが生活の一部になってしまい、借金癖から抜け出せなくなるのです。借金癖を直すならお金が足りない時の考え方を改める必要があります。お金が足りないなら借りればいいではありません。お金が足りないなら貯まるまで我慢するです。お金が足りない時はその場で購入するのは我慢しましょう。欲しいものがあっても足りない時は我慢します。時間がかかってもいいのでコツコツお金を貯めてから買うようにします。衝動買いを防ぐ考え方にもなるため、浪費を防ぐ効果もあります。たとえお金を貸しますよと親切に声をかけてくれる人がいたとしても、好意だけ受け止め遠慮しておきます。今だけの限定商品ですよと購入を促してきても、お金が足りないなら潔く諦めましょう。借金癖を直す時の基本的な考え方です。借金をするときはきちんと抵抗感や罪悪感を覚えるようになるのです。お金が足りないから借りるではなく、お金が足りないなら貯まるまで我慢するという考え方に変える。借金癖を直す30の方法。その8、自己管理能力が高いから掃除をするのではない。掃除をするから自己管理能力が高まる。借金癖を直すなら掃除の習慣をつけましょう。借金癖と掃除に何の関係があるのか疑問に思うかもしれませんが、無関係どころか大いに関係があります。もともと借金癖のある人は自己管理能力が欠如しています。身の回りの管理ができていません。欲しいという気持ちを抑えられず、衝動的な買い物になります。自己管理能力が弱いから浪費や無駄遣いが増えています。お金が足りないときは借金で補おうとします。お金を借りてまで欲しがろうとして借金癖になってしまうのです。借金癖を直すには自己管理能力が欠かせません。ではどうすれば自己管理能力を鍛えることができるのか。その基本こそ掃除なのです。掃除は自己管理能力を鍛えるトレーニングです。散らかったものは整え、汚れたものはきれいにする。管理能力という点では部屋の掃除もお金のやりくりも同じこと。掃除をすると自己管理能力が鍛えられ、自己管理能力が鍛えられるからお金をやりくりする能力も向上します。掃除をして部屋の居心地が良くなれば、冷静にお金のことを考えることができるようになります。さあ、今すぐ部屋の掃除を始めましょう。散らかっているものがあれば整理整頓をしましょう。必要ないものは片付けるのではなく捨てましょう。物を減らした方が部屋もすっきりして居心地が良くなります。窓もきれいに拭きましょう。汚れた窓をきれいに拭けば明るい光が差し込みます。本棚の本や引き出しの資料は種類や大きさに分けて並べましょう。整理をすると必要な時に取り出しやすくなります。部屋にゴミ箱がないなら今すぐゴミ箱を作ってください。 ゴミ箱があるとゴミを捨てる場所がはっきりするので部屋が散らかりにくくなります。自己管理能力が高いから掃除をするのではありません。掃除をするから自己管理能力が高まるのです。掃除は部屋をきれいにするだけでなく、自己管理能力を鍛えるトレーニングになります。自己管理能力を鍛える一環として、ぜひ掃除に取り組んでください。掃除をするタイミングを決めておこう。ゴミや汚れが目立ってから掃除をするのはよくありません。掃除が不定期になってしまい、先送りする癖がついてしまいます。そのため、あらかじめ掃除をするタイミングを決めて、ルール化しておく方がいいでしょう。例えば、毎週土曜日の朝は部屋の掃除をするというふうにルールにしておけば、掃除に取り掛かりやすくなります。決めたタイミングには、まだ部屋が清潔であっても、必ず掃除をします。定期的に掃除をすることで、常に部屋をきれいな状態に保てます。自己管理能力を鍛えるトレーニングとして、掃除から始める。借金癖を直す30の方法。その9。生活費の内訳を考えることが借金癖の改善につながる。借金癖を直すなら、必ず考えておきたいことがあります。生活費の内訳です。借金癖のある人は生活費の内訳を考えていません。考えていたとしても曖昧な状態です。きちんと生活費の内訳を決めていないと、記憶や感覚だけが頼りになるため、無計画な使い方になってしまいます。まだ大丈夫。もう一つくらい買ってもいいよね。たまには贅沢を楽しんでもいいだろう。気持ちが緩むと財布の紐も緩みます。お金の使い方が乱暴になり、つい使いすぎてしまいます。生活費の内訳を考えていないということは、お金の使い方に上限を設けていないということ。上限を設けていないと、お金の使い方が気分任せや短絡思考になり、使いすぎる傾向があります。水のようにお金を使ってしまい、金欠に向かって一直線。気づけば家計が火の車になっていて、借金せざるを得なくなっているのです。生活費の内訳を考えずして借金癖の改善はありません。借金癖のある人はきちんと生活費の内訳を考えましょう。頭で考えるだけでなく、きちんと紙に書き出して目に見える形にしておきましょう。一般的な生活費の内訳は次の項目があります。生活費の内訳。食費、変動費、住居費、固定費、水道光熱費、固定費、私服費、変動費、交際費、変動費、交通費、固定費、通信費、固定費、教育費、変動費、保険医療費、固定費、教養娯楽費、変動費。生活費の内訳を考えるときは、必ず黒字になることがルールです。生活費の内訳が完成すれば、目立つところに貼っておきましょう。例えば、部屋の壁や冷蔵庫の扉です。毎日見ることになり、注意喚起を高めることができます。生活費を意識することで、誘惑や勧誘に接することがあっても、振り切れるようになります。もし予算を超えそうになれば、しっかり抑えるように心がけます。飲み会の誘いがあっても、社交で必要なものを除けば断ることも大切です。変動費の要注意。特に注意したいのは変動費です。固定費は契約を見直さない限り一定額ですが、変動費は毎月変わります。食費、私服費、交際費といった変動費は、個人の努力次第で節約が可能です。生活費の内訳を考えておけば、これくらいが上限とわかるようになります。 最初は百合生活費から取り組む。無駄遣いを減らそうと思い、変動費の内訳を厳しく設定したくても、注意した方がいいでしょう。最初から厳しく設定すると、自由が減ってストレスも大きくなります。変動費の内訳は、ある程度の許容範囲を設けた方がいいでしょう。ストレスが小さくなって、取り組みやすくなります。達成感も得られやすくなって、長続きします。慣れていくにつれて変動費を厳しくしていけば、スムーズにステップアップできます。生活費の内訳を暗記しておく。生活費の内訳を考えたら、暗記しておきましょう。暗記までしなくてもいいのではないか、と思いますが、油断は禁物です。生活費は24時間365日、私たちの生活と関わるお金です。お金とは、切っても切れない関係ですから、生活費の内訳くらい暗記しておいても損はないでしょう。紙に書いて見えるところに貼っておくのもいいですが、本気で借金癖を直したいなら、暗記をお勧めします。内訳を暗記するだけですから、難しくないはずです。頭の中に生活費の内訳が入っていれば、売り場で欲しいものを見つけても、これは余計な買い物だ、と我慢できます。きちんと生活費の内訳を暗記しておくと、節約意識と金銭感覚が研ぎ澄まされ、お金の管理能力も向上します。生活費の内訳を考えて、目立つところに貼っておく。できれば暗記しておく。借金癖を直す30の方法。その10。必要なものなのか欲しいものなのか考える癖をつけておこう。買い物をするときはある癖をつけておきましょう。それは必要なものなのか欲しいものなのか考えるという癖です。買い物には大きく2種類あります。必要なものと欲しいものです。それぞれ意味が似ているため混在している人もいるかもしれませんが、本質は全く違います。必要なものは生活するために欠かせないもののことを言います。それがないと生活をしていくのが難しい、もしくはできないというものを指します。一方、欲しいものはあくまで個人の欲求を満たすための買い物のことを言います。なくても生活できるが所有欲を満たすために手に入れたいというものです。必要なものは限りがありますが、欲しいものは限りがありません。欲しいものを手に入れようとすると、あれも欲しい、これも欲しい、と購入していると、どんどんお金が消えます。買い物の際、必要なものと欲しいものを区別する癖をつけておきましょう。例えば、デパートの売り場で魅力的な商品を見つけたとします。その時、これは必要なものだろうか、欲しいものだろうか、と自分に問いかけ、冷静に考えるようにします。それがないと生活に困るかどうかという基準で考えると判別しやすくなります。生活に必要なら購入します。単に欲しいだけなら一旦購入は控えます。どうしても欲しい気持ちが収まらないなら、自分にご褒美を与える機会までコツコツお金を貯めながら待つようにします。売り切れる心配もありますが、ほとんどの商品が手に入る時代です。商品番号を控えておき、売り切れたら取り寄せてもらえばいいでしょう。たとえ取り寄せられなくても、インターネット上で探せば中古やオークションで見つかる可能性が高いはずです。限定品を除いてその場で買わなくても、ほとんどの商品が手に入ると考えていいでしょう。無駄な買い物を 100% 減らせるとは限りませんが、少なくとも無駄な買い物を減らす効果があります。購入前、必要なものと欲しいもののどちらに該当するか、一度冷静に考える癖をつけるだけです。この癖があるだけで、無駄な買い物が大幅に減ります。メモ書きを使う方法もある。頭で考えるのが苦手なら、メモ書きを使うのも方法です。 手帳や買い物リストなどに次のような注意喚起のメモ書きを書いておきます。購入前は必要なものか欲しいものかよく考えること。買い物で迷ったときはあらかじめ書いたメモ書きを確認します。はっと我に返り冷静になれるでしょう。頭でぼんやり考えるより文字で確認することでより冷静になって考えることができるはずです。必要なものなのか欲しいものなのか考える癖をつける。借金癖を直す30の方法。その11。分割払いは金銭感覚を狂わせる原因。金銭感覚を狂わせる原因の一つ、それは分割払いです。借金癖を直すなら特別な事情がない限り分割払いは禁止にしましょう。ローンやクレジットカードでは分割払いが用意されています。分割払いが便利と感じる人も多いでしょう。30万円の買い物も10回払いを選択すれば月々の返済が3万円程度で済みます。手数料はかかりますが毎月の返済が小さくなるので負担が軽くなるように思われます。とりあえず毎月の返済が軽くなる方がいいよね。軽い気持ちで分割払いを選ぶ人もいるかもしれません。月々の返済を軽くしたいため分割払いを選択する人が多いでしょう。手元にお金がなくても今すぐ欲しい気持ちが大きいと分割払いで買おうとする人もいるでしょう。しかし分割払いには慎重になってください。分割払いを選択すると無料でもらったかのような錯覚を引き起こします。手元にお金がなくても買い物ができる上月々の返済も小さい。その場でお金がなくても高額の商品を買えてしまいます。毎月の返済も少額なので大きな借金を背負っている感覚も希薄になります。まだ買える、まだ大丈夫と余計な買い物を促してしまう。複数の買い物で分割払いを選ぶとそれぞれは小さな返済でも重なると大きくなります。浪費癖、借金癖の人は分割払いを始めたことで金銭感覚が狂い始めたケースが少なくありません。また分割払いは金利や手数料が上乗せされるため実際に使った金額より多く支払わなくてはなりません。月々の返済は小さくても合計金額で見るとむしろ割高で購入することになります。これこそまさに浪費です。気づけば毎月多額の返済地獄に陥っている。分割払いは浪費癖や借金癖の原因になるのです。ローンやクレジットカードの支払い方法は分割払いではなく一括払いを選択しましょう。一括では購入できないならコツコツ貯金を貯めてから買うようにします。購入時期が遅くなりますが購入時期が遅くなっても問題ないはずです。クレジットカードのリボルビング払いにも注意する。クレジットカードのリボルビング払いにも注意が必要です。リボルビング払いとは一定額や一定比率で毎月返済していく方式です。おしゃれな名前がついていますがリボルビング払いも分割払いの一つです。きちんと浪費癖を直したいなら分割払いは禁止にしておくのが賢明です。分割払いは便利なサービスですが便利であるゆえに金銭感覚も狂いやすくなります。分割払いは事情があるときだけ利用する支払い方法と考えてください。車や一戸建ての購入など分割にせざるを得ない場合もありますがあくまで例外です。浪費癖や借金癖を直したいなら一部の例外を除き一括払いを選ぶ方が安心です。分割払いはやめて一括払いにする。借金癖を直す30の方法。その12。お金の管理に自信がないなら家族に任せるのも一つの方法。借金癖がある お金の管理に自信がない。お金を持っていると使いすぎてしまう。お金を持っていると、うっかり使いすぎてしまうこともあるでしょう。金銭感覚がないと、気づかないうちに使ってしまうこともあるかもしれません。お金は、稼ぐのに時間がかかっても、使うのはあっという間です。まとまったお金ですら、使い方を油断すると、一瞬でなくなってしまいます。一旦、お金を使ってからでは、取り返すのが難しい。もし、借金癖に悩んでいるなら、人にお金の管理を任せるのも、一つの方法です。もちろん、人にお金の管理を任せるとはいえ、誰でもいいわけではありません。お金の管理は、大変デリケートです。任せる相手を間違えると、かえって、トラブルが大きくなる可能性もゼロではありません。そのため、お金の管理を任せるなら、十分信頼できる人でなければいけないため、家族の範囲にしておくのがいいでしょう。例えば、親です。言い出しにくい話ではありますが、真剣に借金癖を直したい旨を話せば、親も心よく引き受けてくれるでしょう。愛情にあふれた親なら、我が子の自立に協力してくれるはずです。既婚者なら、パートナーにお金の管理を任せるのも、一つの方法です。カードや通帳を渡して、お金の管理をお願いします。パートナーにとって自分にも関係する問題ですから、事情を話せば引き受けてくれるでしょう。お小遣い方式で毎月一定額をもらうようにすれば、お金の使いすぎを防止できます。兄弟姉妹がいるなら、頼ってみるのもいいでしょう。正直に自分の借金癖を告白して、お金の管理をお願いしてみます。嫌な顔をされるかもしれませんが、借金癖をこじらせて、取り返しのつかないトラブルに発展するよりは、健全です。もちろん、恥をさらすことになるため、抵抗感があって、お願いしにくいでしょう。人にお金の管理をお願いしにくいなら、借金癖を、人生に関わる問題、と置き換えて考えてみてください。借金が増え続ければ、ゆくゆく家族全体に及びます。相手に迷惑をかけるかもしれませんが、自分で管理するより信頼できる家族に任せた方が、賢明と言えることもあります。借金の被害を最小に抑えたいなら、家族を頼るのが得策です。たとえ恥をかいたとしても、これ以上借金を増やしたくないなら、恥を承知でお願いするといいでしょう。自分でお金の管理ができないなら、恥を忍んで、家族に任せてみる。借金癖を直す30の方法。その13。大きな買い物をするときは、身近な人に相談する習慣をつける。浪費癖のある人は、ある習慣を心がけましょう。大きな買い物をするときは、身近な人に相談する、という習慣です。いちいち相談なんてしていられない。自分のお金だから、どんな使い方をしようと自由。必要性に疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。もちろん、自分のお金ですから、人に相談するのは無意味に思えます。手間暇もかかって、面倒くさい。自分の買い物にもかかわらず、人に相談するのは、情けないように感じる人もいるでしょう。しかし、正しい買い物かどうかは、自分ではわかりにくい時があります。これが欲しいと思った時、脳は一時的な興奮状態になっています。冷静を欠いている状態では欲しいものなのか必要なものなのかという判断が難しくなります。特に浪費癖や借金癖のある人はお金の管理能力が弱いため身近な人への相談が有効です。自由にお金が使える状態になっていると、買い物が好き放題になって、お金を使いすぎる傾向があります。そこで、役立つのが、身近な人への相談、です。大きな買い物をするときは、一度、身近な人に相談する習慣をつけておきましょう。身近な人に相談することで、承認性の機能を果たしてくれます。自分では必要なものと思っても他の人から見るといらないものに思えることもあるでしょう。 人に相談することで、冷静かつ客観的に考えることができるため、衝動買いを防ぐ効果が得られます。例えば、既婚者なら、パートナーに相談しましょう。大きな買い物は、家計に響きます。パートナーとは、信頼関係が大切ですから、前もって相談をして、了承を得ておくのが賢明です。大きな買い物の時、相談をしてくれた、という事実があるだけでも、信頼関係の強化につながります。独身者なら、親に相談するといいでしょう。親を頼るのは恥ずかしく思うかもしれませんが、身近な人だからこそ本気で確認してくれるでしょう。無駄に思える買い物なら、きちんと本音で語ってくれるはずです。親しい友人に相談するのも悪くありません。頼れる人がいるなら素直に頼っておくべきです。親身になって一緒に考えてくれるでしょう。おかしな買い物と思ったら、買う必要はない、と、きちんと指摘してくれるはずです。いちいち相談していられない、と思うかもしれませんが、あくまで大きな買い物に限った話です。大きな買い物に限定すれば、相談回数が少なくて済むはずです。相談した結果、反対されたなら、一つの参考意見として尊重しましょう。心を大きくして素直に受け入れることです。受け入れにくい意見であっても、冷静に考えると、一理ある、と言えるところが見つかるでしょう。もちろん、最終決定は自分で行いますが、参考意見として受け入れる価値があるはずです。反対意見に納得できれば、買い物を我慢すべき、という判断ができます。買い物の間違いを 100% なくすことはできなくても、減らすことならできるはずです。大きな買い物の目安。ここで注意したいのが、大きな買い物の目安、です。大きな買い物、という言い方は、曖昧です。自分では、小さい買い物、と思っても、周りから見ると、大きな買い物、と考えることもあるでしょう。既婚者であれば、双方の価値観がずれていることもあるはずです。そのため、大きな買い物について考えるなら、具体的な金額を決めておくことが大切です。基準の付け方は、自由です。浪費癖のある人は、大きな金額を安易に考える傾向があるため、厳しめに設定しておくといいでしょう。既婚者なら、パートナーと相談した上で、基準の金額を決めておくといいでしょう。税抜き金額か、税込みの金額かも、はっきりさせておく方が安心です。迷ったら、10万円以上、が無難です。生活必需品であろうと仕事用の道具であろうと、10万円以上は、大きな買い物、と呼んでいいでしょう。1商品10万円以上の買い物は、大きな買い物、とみなし、身近な人に相談するようにしておく。あらかじめ、基準の金額を決めてルール化しておけば、大きな買い物で相談すべきかどうか、明確に判断できます。大きな買い物は、合計金額、ではなく、1商品の金額、で考える。ここでポイントになるのは、1商品10万円、という部分です。例えば、1万円の消耗品を12個が購入するなら、総額12万円ですが、1商品は10万円未満です。10万円という基準は、あくまで1商品で考えるようにします。大きな買い物をするときは、身近な人に相談をする習慣をつけておく。大きな買い物には、具体的な金額を決めておく。借金癖を直す30の方法。その14。付き合いのいい人になるのではない。付き合いの悪い人になるのだ。借金癖を直すなら、付き合い方を見直すことが大切です。付き合いのいい人になるのではありません。付き合いの悪い人になるのです。借金癖のある人は、付き合いのいい人によく見られます。飲みに誘われると、いい人と思われたいので、つい参加します。二次会や三次会の誘いも、断ると申し訳ない、と参加してしまいます。 もちろん、大事な集まりなら出席する意味はあるでしょう。付き合いには最低限の社交があります。例えば、重要な歓送迎会なら、歓迎、送別の意を示すため、きちんと参加しておく方がいいでしょう。時には、おごることもあるでしょう。立場上、威厳と貫禄を見せなければいけない時があるのも事実。上司や先輩なら、部下や後輩におごる回数も増えるはずです。社会で生きていく限り、何らかの人間関係と関わることになるでしょう。しかし、いくら付き合いのいい人になりたいとはいえ、何でも参加するのは要注意です。付き合いのいい人になろうとすればするほど、誘いやお願いを断れなくなります。飲みに誘われて参加すると、幾ばくか出費があります。一回の飲み会は小さな出費であっても、回数が重なれば大きな出費になります。飲み会に参加するたびに出費がかさみ、いつの間にかお金を使ってしまう。お金だけでなく、時間まで使ってしまい、大きな損失です。いい人に見られたい気持ちが強ければ、強いほど、たくさんのお金が必要になります。参加費や食事代がかかったり、食事をおごったり、祝い金を送ったり、など出費の連続になります。人間関係も大切ですが、付き合いという名目で何でも参加するのは限度を超えているのです。借金癖を直したいなら、付き合いの悪い人になりましょう。あの人は付き合いの悪い人だね、と言われることを恐れないことです。開き直って付き合いの悪い人になれば、人目を気にする必要がなくなり、自由になれます。見栄を張る必要もなくなり、節約もスムーズになります。借金が重なって困窮生活に陥るくらいなら、いっそのこと付き合いの悪い人になっておくのが得策です。心苦しく思うかもしれませんが、少なくとも借金癖に悩んでいるなら、付き合いの悪い人になっておくのが正解です。友人が減ることを心配しますが、誘いを断ったくらいで切れる友人ならその程度です。最初から切れる運命だったと考えた方がいいでしょう。本当に大切な友人なら、誘いを断ったくらいでは切れません。誘いやお願いがあったときは、適当な理由をつけて断りましょう。戦略があって、ちょっと別の用事があって、今日は体調が優れなくて、断る理由が見当たらなければ、ストレートにお金がないことを伝えるのも一つの方法です。実は今金欠です。言いにくいかもしれませんが、見栄を張っていても仕方ありません。経済的に厳しいことを伝えれば、相手もしつこく誘ってこないでしょう。笑われて嫌な思いをしても、我慢すればいいこと。見下されて馬鹿にされても、無視すればいいこと。裕福に見られるより貧乏と思われた方が気楽です。どうしても、飲み会に参加するなら、ちょっと顔を出すだけにしたり、大事な飲み会だけにしたりするといいでしょう。人間関係を保ちながら出費を抑えることができます。付き合いの悪い人になる。借金癖を直す30の方法、その15。見栄を張っている限り、浪費癖も借金癖も直らない。浪費癖や借金癖を直すなら、見栄を張りたい気持ちに要注意です。もちろん、身だしなみやエチケットを考えることは大切です。相手に不快感を与えないよう、身だしなみを整えたり、エチケットを守ったりするのは必要なこと。ビジネスでも、プライベートでも、相手に不快感を与えないための配慮は欠かせません。スムーズな社会生活を送る上で、身だしなみやエチケットを考えることは大切なマナーです。社会人として大切なことであり、なるべく意識しておくのが正解です。しかし、見栄を張るのはよくありません。見栄を張るとは、人によく思われようと必要以上に上辺を取り繕うことを言います。浪費癖や借金癖のある人には、見栄を張っている人が多く見られます。気前のいいところを見せようとして、食事をおごりたがろうとします。 高級ブランドで身を包み、ハイセンスな自分を演出しようとします。周りから羨ましがられたいため、生活水準を上げようとします。お金に困っていても、お金に余裕があるふりをしようとします。少しでもかっこいい自分を演出したいため、無理をして体裁を作ろうとします。つまり、懐事情より、体裁や世間体を優先させてしまう状態です。お金は、見栄を張れば張るほど、なくなっていくようになっています。実際、以上に自分をよく見せようとすると、必要以上にお金を使うことになります。見栄を張ると、お金がない、という一言が言えなくなります。お金がなくても、お金があるふりをしなければいけなくなり、自分で自分の首を絞めることになります。見栄を張っている限り、浪費癖も借金癖も治らないのです。見栄を張る自分に心当たりがあるなら、今から生まれ変わってください。見栄を張るのはやめることです。恥をかくことを受け入れましょう。かっこ悪く思われてもいい。少しくらい評価や印象が悪くなってもいい。見栄を張らなくなると余計なお金を使う必要がなくなります。変に思われたとしても自分らしい生き方ならそれでいい。身だしなみも相手に不快感を与えない程度整っていれば十分です。気が乗らない誘いがあってもあっさり断ればいいこと。無理に誘ってくるなら予算が足りない。経済的に厳しい、と説明すれば済むこと。金銭感覚が養われ、正しく節約ができるようになります。見栄を張るのをやめて自然体を意識しましょう。心が自由になり、自分らしく生きられるようになります。自分の印象や評価が少し下がることもあるかもしれませんが、自然体で生きることの方が大切です。あくまで自分の人生ですから、自分らしく生きるのが正解です。見栄を張るのをやめる。借金癖を直す30の方法。その16。臨時収入があってもすぐ財布に入れないこと。時々臨時収入を得ることがあります。親からのお小遣い。親戚からのお年玉、会社の臨時ボーナス、宝くじに当たり当選金を得ることもあるでしょう。思いがけず入ってきた収入があると気持ちが舞い上がって嬉しくなります。定期的な収入とは違い、臨時収入は予期していなかった分だけ喜びも特別大きく感じます。たとえ臨時収入の額が小さくても特別感があって興奮するでしょう。目がキラキラして、気分が高揚して、鼻息も荒くなるはずです。この時が大切です。臨時収入があっても、すぐ財布に入れないことです。せっかく臨時収入があったのだから、すぐ使いたい、と思うかもしれませんが、その気持ちがよくありません。臨時収入を得た直後は、気持ちが高揚しているため、余計な買い物をしやすくなります。財布に入れていると、つい、使ってしまいます。衝動買いをしたり、気前よく人におごったり、軽い気持ちで商品を買ったりするでしょう。せっかく、臨時収入があっても、水のような、使い方ではもったいない。おかしいな。いつの間にお金がなくなったのだろう。調子に乗ってお金を使いすぎたことに後悔するのです。こうしたトラブルを防ぐため、臨時収入があったとき、心がけたいことがあります。臨時収入はすぐ財布に入れるのではなく、一旦手元から離しましょう。できるだけ取り出しにくいところに一時保管するのが賢明です。例えば、銀行口座です。銀行口座に入れておけば、ATM や窓口に行かない限り、現金を手にすることはできません。普通口座でもいいですが、貯蓄用口座に入れておく方が安心です。会社からの臨時ボーナスが普通口座に振り込まれたなら、貯蓄用口座に移動させておくといいでしょう。自宅の金庫に入れておくのも良い方法です。金庫に入れておけば、鍵がかかっているので、取り出すのに一手間かかります。 金庫に入れておけばセキュリティもしっかりしているので安心です。大切なことは自分の手元からお金を離しておくことです。自分の手元からお金を離しておけばすぐお金を使う心配がなくなります。もちろん口座から引き出したり金庫から取り出したりすれば使えますが、一手間かかるだけでも使いすぎを抑止できます。お金を使わないわけではありません。お金を使うタイミングを少し遅らせるだけのこと。興奮が収まるまではぐっとこらえることです。冷静な状態になることでお金の使いすぎを防止できるのです。臨時収入があっても興奮が収まるまでは手元から離しておくことをお勧めします。臨時収入があったときはすぐ財布に入れず一旦手元から離しておく。借金癖を直す30の方法。その17、趣味がギャンブルである限り借金癖を直すのは困難。借金癖のある人は趣味がギャンブルというケースが少なくありません。競馬、競輪、競艇、パチンコ、スロット、麻雀、もちろん気晴らし程度ならいいのです。ルールを決めてたまにギャンブルを楽しむくらいなら気分転換やストレス発散にもなるでしょう。週に1回だけ、月に1回だけとルールを決めて楽しむなら常軌を逸脱することもないでしょう。しかしいくらギャンブルが楽しいとはいえ、本格的な趣味になると話が変わります。ギャンブルは胴元が儲かる仕組みになっていて、利用者は負けるようにできています。ギャンブルは社交心を煽ります。少しだけのつもりがもう少し、もう少しが繰り返され中断しにくくなる。冷静のつもりでもいつの間にか理性と自制心を失っていることも少なくありません。損を取り戻そうとするとさらに大損をするのが定番です。時々勝つことはあっても長期的、総合的には負けるようになっています。そのためギャンブルはすればするほどどんどんお金を失うことになります。借金をしてまでギャンブルにのめり込むようになれば完全なレッドカードです。趣味がギャンブルである限り借金癖を直すのは困難なのです。ギャンブルが趣味ならギャンブル以外の趣味を持つようにしましょう。ギャンブルが楽しいならもっと楽しい趣味を持てばいいのです。ギャンブル以上に楽しい趣味を持てばギャンブルには見向きもしなくなるでしょう。ギャンブルが一番楽しいと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。実はまだ知らないだけかもしれません。きちんと他にも目を向けてみると、興奮や快感が得られる趣味は他にもたくさんあります。例えば読書です。小説でも実用書でも構いません。知の世界、空想の世界は無限に広がっています。読書に没頭すれば知性や教養を鍛えることができます。もちろん本題はかかりますが、ギャンブルとは違って投資になります。自分の価値を高めることができるため有意義な使い方になります。スポーツジムに通うのもいいでしょう。スポーツジムの利用料金はかかりますが、ギャンブルでお金を浪費するのに比べればはるかに安上がりです。しっかり体を動かして気持ちのいい汗をかけばストレスを発散できます。ジョギングである程度走り続ければランナーズハイと呼ばれる陶酔状態になり、気持ちの良い時間を送れます。囲碁や将棋も悪くありません。囲碁や将棋はほとんどお金がかからないでしょう。人を相手に対戦したり、コンピューターを相手に楽しんだりできます。仲間たちとスポーツを楽しむならテニス、野球、フットサルがあります。ストレス発散だけでなく、絆や友情を深めることにもつながるでしょう。一人でスポーツを楽しむなら水泳、ウォーキング、ランニングなどがあります。淡々と自分のペースで楽しめるので無理なく続けられるでしょう。 きちんと借金癖を直したいなら、ギャンブル以外の趣味を見つけてください。ギャンブルへの関心をゼロにできなくても、少なくとも注意をそらすことができます。ギャンブル以外の趣味が見つかれば、自然と借金癖からも卒業できます。ギャンブル以外の趣味を作る。借金癖を直す30の方法。その18。期待に応えたくても、大金を使ってまで頑張らない。ある時人から期待されることがあります。可愛い部下から先輩、頑張ってくださいと言われると期待に応えたくなります。上司からぜひとも君にお願いしたいと言われると仕事のモチベーションに火がつくでしょう。取引先から今後もよろしくお願いしますと言われるとますます期待に応えたくなるでしょう。期待されるのはストレスでもありますが、やはり嬉しく感じます。ストレスがあっても、難しいことであっても、なんとか期待に応えてあげたいと思います。しかし、期待に応えたい気持ちがあるのはいいですが、お金には要注意です。借金癖のある人の場合、大金を使ってまで期待に応えようとします。いくらお金がかかってもいいから、とにかく期待に応えると考えています。期待に応えることが最優先になり、お金の事情が後回しになっています。自己肯定感が低いため、自分が期待されると飛び上がるほど嬉しく、意地でも期待に応えようとするのです。経済的な余裕があれば、お金を使って期待に応えるのもいいですが、借金癖のある人はそもそも経済的な余裕がありません。期待に応えるとはいえ、限度があります。経済的に無理をすると、浪費につながります。無理に大金を使ってまで期待に応えようとすると、すぐ金欠状態になり、借金するしかなくなるのです。期待に応えようとするのはいいですが、大金が必要なら注意してください。わずかな金額なら許容範囲ですが、お金がかかりすぎるなら NG です。期待に応えることも大切ですが、借金癖があるなら、まず経済状況を考えることが第一です。余計な見栄を張らないこと。期待に応える気持ちが借金癖の原因になっていないか振り返ってみてください。いくら期待に応えたくても、大金が必要になるなら、きちんと断ることも大切です。恥ずかしいかもしれませんが、勇気を出して、きちんと断れるようになってください。私の力不足です。お役に立てず申し訳ありません。経済的な余裕がないので、厳しい。素直に謝ればいいだけです。きちんと借金癖を直したいなら、大金がかかることを避けることが必要です。評価や印象が落ちたとしても、断ることが正解になるでしょう。期待に応えたい気持ちがあっても、大金が必要なら、きちんと断る。借金癖を直す30の方法。その19。お金のかからないプレゼントの習慣を持とう。借金癖を直すなら、プレゼントの習慣を心がけましょう。お金のかかるプレゼントの習慣ではありません。お金のかからないプレゼントの習慣です。プレゼントと聞くと、物質的なものをイメージすることが多いのではないでしょうか。食事をおごったり、贈り物を送ったり、など、お金のかかるものをイメージすることが多いでしょう。図書券や商品券といった金券をプレゼントすることもあるかもしれません。もちろん、物理的なプレゼントも素晴らしいですが、お金を使ったプレゼントには限界があります。プレゼントをすればするほど、お金が必要です。プレゼントの量や質に比例して、多くのお金が必要になります。経済的に余裕があればいいですが、そうでないなら厳しいでしょう。ましてや、借金癖のある人にとって、お金のかかるプレゼントは、余計な出費を促し、改善に逆効果と思うかもしれません。しかし、プレゼントにはお金が必要、というのは、思い込みです。 お金があるとプレゼントの選択肢は広がりますが、お金がなくても素晴らしいプレゼントが可能です。お金をかけたプレゼントも素晴らしいですが、お金のかからないプレゼントはもっと素晴らしい。もちろん、お金のかからないプレゼントでも相手を喜ばせたり、感動させたりすることが可能です。お金のかからないプレゼントは経済的な負担がないので頻度を増やすことができます。知恵と工夫を凝らせば、お金のかからないプレゼントはたくさんあります。例えば、情報、協力、励ましの言葉です。情報はお金がかからないプレゼントの一つです。相手に役立つ情報があれば、出し惜しみせず、心よく教えましょう。相手が求める情報をプレゼントすれば、心から喜んでくれるでしょう。協力も相手に喜ばれるプレゼントの一つです。仕事を手伝うだけならお金は不要です。相手が忙しそうにしているなら、お手伝いしましょうか、と声をかけ、できる範囲で協力してみましょう。相手は助かります。ありがとう。と、喜んでくれるでしょう。励ましの言葉も立派なプレゼントです。言葉には人の心を揺さぶる力があります。頑張ってね。元気を出してね。きっとうまくいくよ。言葉のプレゼントにお金は1円もかかりません。心から発した言葉は相手の心に届きます。前向きで優しい一言をかけるだけでも相手を十分喜ばせることができます。どの手段もお金は不要ですが、相手を喜ばせる効果は十分です。人を喜ばせることができたという実感を持つことが大切です。自分の働きかけで人を喜ばせることができれば、自分の存在価値が感じられ、自己肯定感を高めていけます。お金のかからないプレゼントはまだまだあります。元気のプレゼント、時間のプレゼント、情報のプレゼント。にっこり微笑むだけでも笑顔のプレゼントになります。お金のかからないプレゼントの習慣を持てば、出費が減って浪費を減らせます。一文なしでも相手を喜ばせることができます。与えることは喜びです。相手を幸せにするだけでなく、自分を幸せにすることでもあります。お金を使わない範囲で与えることを心がければ、毎日がもっと華やかになります。お金のかからないプレゼントの習慣をつける。借金癖を直す30の方法。その20。朝のうちに昼食、夕食の支度を済ませておく。浪費が起こりやすいタイミングは昼食と夕食にあります。午前中に仕事を頑張った後はお腹も空いていて、昼食をがっつり食べたくなります。また、夕食を食べるタイミングでは仕事の疲れもピークに達しているでしょう。仕事で疲れているとき、自宅に帰ってから夕食を作るのはなかなか面倒くさいもの。お腹が空いているときは思考力や判断力が低下しているため、甘い誘惑にも負けやすい。お弁当を買ってしまおう。レストランで外食をしよう。そう思ってコンビニやレストランに入ってしまう。もちろん、たまにはコンビニや外食を頼るのはいいですが、毎日続くと金額がかさみます。お腹が空いているときは、コンビニやスーパーに並んでいるものが美味しそうに見えます。余計な消費をしてしまうことになり、浪費癖につながるのです。そこでおすすめなのが、朝のうちに昼食、夕食の支度を済ませておくという方法です。朝食を作る際、昼食、夕食の支度も済ませておきましょう。昼食は朝にお弁当を作って会社に持参します。自分のために作るお弁当ですから、栄養さえ取れていれば見栄えを気にする必要はありません。 夕食も朝のうちに作り置きをしておくといいでしょう。残り物を使って朝のうちに調理しておき、夕食の準備を済ませておきます。昼食、夕食の準備ができていれば、コンビニやスーパーに寄りたくなっても、誘惑を振り切れるようになります。昼食はお弁当があるよね。夕食は準備ができているよね。美味しそうなレストランを見つけても、寄り道を避けることができ、浪費の防止に役立つのです。自炊をすることで節約になるだけではありません。寄り道が減ることにもつながるため、時間の節約にもなります。朝が少し大変になりますが、少しだけ朝早起きをすればいいだけです。朝食を作るついでに、昼食と夕食の準備も一緒に済ませればいいでしょう。仕事量は増えますが、食事の準備という同じ種類の仕事なので、まとめて効率よく行えば、短時間で済むでしょう。昼食、夕食の両方の準備が難しいなら、片方の準備だけでも構いません。昼食だけ準備したり、夕食だけ準備したりするだけでも、出費を抑えることができ、経済的な負担が軽くなります。節約は習慣の賜物です。きちんと毎日続ければ数ヶ月後には大きな節約につながっているでしょう。朝のうちに昼食、夕食の支度を済ませておく。借金癖を直す30の方法。その21。ストレスも借金癖の原因になる。借金癖の原因の一つにストレスがあります。ストレスを溜めていると発散させるためにお金を使うことになります。勉強のストレス、仕事のストレス、人間関係のストレス。小さなストレスも積もっていけば大きくなる。もちろんストレスが小さいなら睡眠や運動で解消できるでしょう。しかし大きなストレスとなると単純には解消できません。大きなストレスを発散させようとすると大きなお金を使っていきます。ストレスが溜まっていると思考力や判断力も低下します。ストレスがあまりに大きいと、とにかくストレスを何とかしたいと悩みます。お金が足りなくても我慢できず借金まで手を伸ばしてしまうのです。一言でストレスと言っても様々な原因があります。自分の借金癖の様子を振り返ってみてください。大きなストレスは心身に悪影響を及ぼすため、根本から解決しなければいけません。もし借金癖の原因がストレスなら、まずストレスの発生源を突き止めましょう。勉強によるストレスか、仕事によるストレスか、人間関係のストレスか。ストレスの種類は多種多様であり、借金癖の人によってパターンが違います。借金癖はあくまで結果です。結果には必ず原因が存在します。たとえ漠然としたストレスであっても必ず原因があります。現実と向き合うことになるため考えたくないと思うかもしれませんが、だからとはいえ無視や放置はよくありません。ストレスの原因を絶たない限り、延々とストレスが発生し続けます。ストレスの原因を突き止めたら、解決に向けて具体的なアクションを起こしてください。解決が難しいこともあるでしょうが、知恵を振り絞りましょう。抵抗感があっても、勇気を出してアクションを起こしてください。例えば、大変な仕事でストレスの限界を感じているなら、上司に相談を持ちかけてみましょう。難しすぎる仕事、多すぎる仕事、自分に合っていない仕事。量を減らしてもらったり、期限を延ばしてもらったり、仕事内容を変えてもらったなど、仕事の負担軽減をお願いしてみます。人間関係のストレスなら、きちんと解決に向けて取り組んでください。親子関係、友人関係、恋人関係、夫婦関係。誤解があるなら、解きます。自分に非があれば素直に謝ります。喧嘩をしているならきちんと仲直りをします。 不和や対立があるなら、仲を取り戻せるよう自分から積極的にアプローチします。人間関係が改善されればストレスも小さくなります。借金癖の原因がストレスなら、ストレスの原因を断たない限り借金癖は治りません。現代社会はストレス社会でもあります。もちろんストレスをゼロにするのは難しいですが、減らすことならできるはずです。自分にはできない、今更、手遅れ、絶対不可能と諦めないこと。ストレスの発生源を断てば苦しむことが少なくなります。快適な生活も実現でき、借金癖も治っていきます。借金癖の原因がストレスなら、きちんと原因を突き止め、解消に向けたアクションを起こす。借金癖を直す30の方法。その22。給料日の後だからお金を使いすぎてしまう。給料日の前ならお金を使いすぎない。借金癖のある人はお金を使うタイミングに特徴があります。もっぱら給料日の後です。口座に給料が振り込まれたと同時に勢いよく使おうとします。もちろん、たまの贅沢ならいいのです。1ヶ月仕事を頑張ったご褒美としてお金を使いたくなる心理はあるでしょう。次の仕事に向けたモチベーションにもつながるため、たまには自分へのご褒美として使う分には悪くありません。しかし、お金を使うタイミングとして考えると、給料日の後は最も危険です。お金が振り込まれた直後は気持ちが大きくなりやすい。口座の残高が急に増えると、大きな自由と可能性を手に入れた感覚になります。よし、給料が振り込まれた。気持ちが高揚した結果、一時的に財布の紐も緩んで、勢いよくお金を使ってしまいます。これがよくありません。無駄遣いや衝動買いなど余計な買い物をしてしまう。すぐ金欠になってしまい、家計が苦しくなります。そして借金をせざるを得ない状況になってしまうのです。大切なのはお金を使うタイミングを変えることにあります。お金を使うタイミングは給料日の後ではなく前に設定しましょう。例えば、給料日の前日や前々日です。給料日の前は、1ヶ月間仕事を頑張ったご褒美として、趣味や娯楽にお金を使ってもいいことにします。お金を使うタイミングを給料日の前にすれば、振り込まれたお金を一旦寝かせることができます。興奮した頭を冷やす冷却期間を設けることができるため、節約意識が高まり、浪費を抑止できるようになります。また、給料日の前だからこそ、生活費の予算を見ながら、お金の使い方を微調整できるようにもなります。早速、今月の給料日から取り組んでみませんか。良いことは、ためらわず、すぐ、取り掛かりましょう。生活習慣を変えることになるため、最初は違和感があるかもしれませんが、根気よく続けていきましょう。お金を使うタイミングをずらすだけですから、本人の心がけ次第です。ぜひ習慣として定着させてください。タイミングを変えるだけで節約意識と金銭感覚が向上して借金癖の改善につながるのです。お金を使うタイミングは給料日の後ではなく前にする。借金癖を直す30の方法。その23。借金癖のある人は借金を推奨する言葉を無視していい。時々借金を推奨する言葉を見聞きすることがあります。すべての借金が悪いとは限らない。自分への投資なら借金が許される。事業の拡大や投資には借金が必要。初期投資では借金をするのが当たり前。成功する人は必ず大きな借金の経験がある。どの言葉もなるほどと思え一理あります。もちろん借金が正解になるケースも存在します。自分への投資として一時的に借金をすることもあるでしょう。 奨学金は借金にあたりますが、見方を変えれば自分への投資と考えることができます。経済的に厳しいなら、奨学金を利用して大学を卒業して就職後に返済していくのも悪くありません。自分にやりたい仕事があって、大卒の学歴が必要なら、奨学金の利用も一つの賢明な判断でしょう。企業開業や事業拡大でも借金が正解になるケースがあります。お店を開くとき、初期投資、先行投資として借金が必要になることがあります。さらなる事業拡大のために、銀行から資金の借り入れ、設備を仕入れることもあります。世の中には借金が正解になるケースも少なからず存在するのも事実。借金が正解になるケースがあると分かれば、借金をした方がいいのではないかと思いそうになるかもしれません。しかし、ここが要注意です。借金が許容されるケースもありますが、それはあくまで回収のめどが立っている場合です。回収のめどが立っていないなら、借金は言語道断。ましてや、借金癖がある人のように、節約意識、金銭感覚、自己管理能力がない場合は、当てはまりません。甘い言葉に乗せられると、ますます借金が増えるばかり。節約意識も金銭感覚もない人が借金をしてしまうと、地獄が待っているだけ。どんどん、金欠がエスカレートして、別のところから借金して返さなくてはいけなくなります。借金の利息を返すだけで精一杯の毎日になるでしょう。借金癖を直すなら、まず借金を避けることが最優先課題です。すでに借金があるなら、これ以上借金をするのは避け、コツコツ借金を返していきます。借金を推奨する言葉があっても、自分には当てはまらないと無視する勇気を持つことです。安易に信じないこと。一部の人しか当てはまらない言葉を鵜呑みにすると、余計な借金が増え、取り返しがつかなくなります。借金癖があるなら、借金を推奨する言葉は無視しましょう。本に書かれていれば、すぐ本を閉じます。テレビで聞いたら、すぐチャンネルを変えます。キャッチコピーを見かけたら、その場から離れます。借金を推奨する言葉を無視できれば、誘惑に振り回されることもなくなります。借金を推奨する言葉は無視する。借金癖を直す30の方法。その24。すでに借金があるなら、借金の現状把握が必須。すでに借金があるなら、現状を把握しましょう。自分が今、どこからどのくらいお金を借りているのか、きちんと把握することが大切です。借金の現状を把握していないと、借金をしていないような錯覚を覚えます。人は忘れる生き物です。ぼーっとしていると、なかったことのように思えます。紙幣や硬貨といった現金は直接触れますが、借金は手元にないため触れません。借金をしているにもかかわらず、借金をしていないと感じるのは大変危険です。まだ借りても大丈夫だろう。もう少し借りても大丈夫だよね。借金があってもなんとかなるだろう。安易な考えが浮かんでしまい、さらなる借金に手が伸びてしまう。借金を繰り返すことになり、どんどん借金額が膨らんでいくことになるのです。すでに借金があるなら、まず借金の現状を把握しましょう。厳しい現実を直視することになるため、乗り気がしないでしょう。自分で自分の弱さを認めることになるため、抵抗を感じるかもしれません。しかし、きちんと借金を返済するなら必要な作業です。引き出しから請求書や借用書を取り出し、漏れなくすべて確認しましょう。残債はいくらあるのか、利息はどのくらいか、返済期限はいつか、借金の総額はいくらなのか、頭の中で考えるのではなく、きちんと紙に書き出しましょう。借り入れ先が複数あるなら、借り入れ先に分けてリストアップです。1円でもお金を借りていれば借金です。 借りたお金は返すもの。友人からジュースを買うときに借りた100円も借金としてカウントしましょう。忘れてならないのは奨学金です。奨学金も借金です。借金である以上返済義務があります。きちんと書き出すことで客観的な状態を把握できます。借金の現状を把握するからこそ返済計画も立てやすくなります。借金を返すならきちんと返済計画を立てなければ始まりません。こんなに借金をしているのかと自分の現状を把握して驚くことも借金癖の抑止力になります。すでに借金があるならきちんと現状を把握しておく。借金癖を直す30の方法。その25。大きな借金があるならきちんと家族に打ち明けておく方がいい。大きな借金があるとき、あなたなら家族に打ち明けますか？家族に大きな借金を打ち明けるのはなかなか難しいもの。家族には内緒でこっそり返済していきたいと思うことが多いでしょう。自分の問題だからわざわざ家族に打ち明ける必要はないという人もいるかもしれません。あくまで借金をしているのは自分です。家族は関係ないように思えます。しかし、たとえ無関係だとしても、きちんと家族に打ち明けておくことをお勧めします。家族に打ち明けておく方が借金返済の近道になるからです。大きな借金を返済するためには、個人の努力だけでなく、家族の協力が必要です。個人の努力がうまくいかないから、大きな借金をすることになりました。一人では力不足のため、家族の協力が欠かせません。想像してみてください。借金が行き詰まってから打ち明けるのは、経済的にも精神的にもダメージが大きすぎます。どうしてもっと早く言ってくれなかったの？と呆れられてしまうでしょう。借金に行き詰まってから打ち明けられても、家族も手の施しようがなく、困り果ててしまいます。借金問題が行き詰まってから打ち明けたところで、すでに手遅れというケースも少なくありません。既婚者であれば、夫婦間の信用に深いひびがいります。真っ赤な顔をしたパートナーから強烈なお説教を受けるに違いありません。最悪の場合、離婚問題に発展する可能性もゼロではありません。自分は必ずきちんと借金を返済できるから大丈夫と思っていても実際はわかりません。大丈夫であればそもそも大きな借金を作ることはなかったはずです。絶対大丈夫という考えを持っている人に限って痛い目に遭います。そのため大きな借金があるなら行き詰まる前こそ重要です。心苦しいことではありますが、借金返済の近道と考え、きちんと家族に打ち明けておきましょう。失望されたり叱られたりするかもしれませんが、正直に打ち明けてくれたことは評価してくれるでしょう。早めに打ち明けておけば、家族からの支援も得られやすくなり、返済が早くなります。打ち明けることで失望され、信頼関係が傷ついたとしても、傷を最小限に抑えられます。意外なことですが、家族と一緒に借金問題を取り組んだことで、かえって家族の絆が深まるケースもゼロではありません。自分だけの問題と考えず、家族全体のことを考えましょう。借金問題は家族にも関わる問題です。自分の借金であっても、ゆくゆく家族にも波及する可能性があるのなら、早めに伝えておくのが得策です。余計な意地を張っていても仕方ありません。つまらないプライドがあるならさっさと捨てておきましょう。恥を覚悟の上、家族に打ち明けることも借金癖を直すトレーニングの一つ。大きな借金があれば恥を覚悟の上、きちんと家族に打ち明けておきましょう。大きな借金があれば恥を覚悟の上、きちんと家族に打ち明けておく。借金癖を直す30の方法。 その26。ファイナンシャルプランナーは借金返済の心強い味方。借金の返済計画はなかなか自分では考えにくいことがあります。厳しい現実を見ることになるためやる気が起きないこともあるでしょう。借り入れ先が複数あると頭の中が混乱してうまく計画を立てられないこともあるでしょう。いくら借金があるか自分でも把握できていないこともあるかもしれません。借金に四苦八苦しているときはすでにやりくりがつかない状態です。余裕がないときに冷静かつ現実的な借金の返済計画を立てるのは難しいことがあります。実のところ現実的な借金の返済計画を立てるのは意外と難しい場合が少なくありません。借り入れ先の整理、利子の計算、長期的な計画、将来のリスク、法律が絡む問題。借り入れ先が複数あると、利息も返済期限もバラバラで、優先順位を考える必要があります。考えることが多岐にわたる上、専門的なのです。自分で考えたとしても、スムーズにいくとは、限りません。見積もりが甘くなったり、現実離れした計算になったりします。根拠のない自信によって楽観的な計画になることもあるでしょう。返済計画の適度がわからず非現実的な返済計画になってしまうのです。自分の事情なので自分で考えるべきですが、自分で考えるからこそうまくいかないこともあります。そんな時、頼りになる存在がいます。ファイナンシャルプランナーです。ファイナンシャルプランナーはお金の専門家です。収入や生活レベルに応じて借金の返済計画を考えてくれます。借金の返済計画はプロを頼った方がいい場合があります。お金の専門家なので借金返済に向けたプランを考えてくれます。客観的に家計状況を確認してくれ、現実的な返済プランを考えてくれるでしょう。もちろん、ファイナンシャルプランナーを頼るにも費用はかかりますが、きちんと借金返済ができれば十分ペイできるでしょう。基本的にファイナンシャルプランナーは司法書士や弁護士との連携があります。法律が絡む問題のため、ファイナンシャルプランナー単独で解決が難しい時、適切な紹介を受けることができるでしょう。自分で自分の尻拭いができないことに恥を感じるかもしれません。だからとはいえ、意地を張って自己解決に固執していると、ますます問題が複雑化する可能性があります。家族以外の人にわかるわけがない、と思うかもしれませんが、家族以外だからこそ、頼りになることもあります。ファイナンシャルプランナーは質が重要。とにかく、ファイナンシャルプランナーを頼れば大丈夫と考えるのも安易です。ファイナンシャルプランナーは質も重要です。ファイナンシャルプランナーを選ぶ際は、経験と実績が豊富で評判の高い人を選ぶようにしましょう。人づての紹介やインターネットで情報を収集すれば、ある程度は選択しやすくなるでしょう。一手間かかりますが、借金返済の成り行きを決める大切なポイントです。相談料を取られそうという心配があるなら、無料相談を受け付けているところから始めるといいでしょう。とりあえず話を聞いてみるだけでも一歩前進です。一度連絡を取って話を聞いてみるだけでも価値はあるでしょう。自分の限界を感じたなら素直に専門家を頼るのが賢明です。借金返済プランを考えるのが難しいときは、ファイナンシャルプランナーを頼る。借金癖を直す30の方法。その27。借金癖と借金依存症は似て非なるもの。借金癖なのか借金依存症なのか、それぞれで対応策は変わります。どちらもたびたび借金を行うという点は共通です。お金にだらしない、金銭感覚がない、節約意識が乏しいといった点も似ています。 それぞれ意味が似ているため、混同している人も多いのではないでしょうか。しかし、借金癖と借金依存症は似て非なるものです。もちろん、共通部分もありますが、基本的に分けて考えるようにしてください。借金癖と借金依存症は深刻度も解決策も違います。それぞれ同じに考えていると、改善がスムーズにいかないどころか、かえって悪化させることもあります。きちんと区別して、適切な対処に取り組むことが大切です。借金癖。借金癖は、癖という名前がついているように習慣的動作に過ぎません。あくまで体に染みついている偏った動作です。癖は病気ではないため、本人がやめようと努力すればやめることができます。宣誓書を書く。分割払いをやめる。財布に入れるお金を制限する。クレジットカードを持ち歩かない。ギャンブル以外の趣味を作る。安易にお金を借りないよう意識をする。必要なものと欲しいものを分けて考える癖をつける。ファイナンシャルプランナーに相談する。それぞれをきちんと実行していくことで借金癖が改善に向かいます。癖を直すのに時間はかかりますが、心を入れ替えてきちんと努力をすれば完全に直すことが可能です。借金依存症。借金依存症とは、借金をしていないと身体的、精神的な平常を保てなくなる状態のことを言います。借金依存症は精神疾患です。精神疾患であるため、専門的な治療が必要になります。借金依存症を克服したくても、個人の努力では難しい場合があります。いくら自分で借金癖を直そうと努力しても精神疾患であるため思うようにいかないことがあります。対処や方法を誤るとかえってエスカレートさせてしまう可能性もあります。日常生活に支障をきたしているにもかかわらず自分の力だけではどうにもならない状態です。もし次の12のチェックポイントを通して借金依存症の可能性を確認してみてください。簡易的なチェックですが、自分が借金依存症かどうか確かめる目安になるでしょう。借金依存症の12のチェックポイント。1. 借金していないと不安に襲われる。 2. 借金をすることに抵抗感や罪悪感がない。 3. 借金の総額を把握していない。 4. 借金のことが気になって仕事に集中できない。 5. 利息を考えずに借金をしたことがある。 6. 節約意識がなく金銭感覚が麻痺していると感じることが多い。 7. 借金が理由で周りに大きな迷惑をかけ自分の信用も悪くなっている。 8. 値段が高くても我慢ができず借金してでも買ってしまう。 9. 周りからお金の使い方を注意されても聞く耳を持たない。 10. その気になればいつでも借金は返せると自分に言い聞かせている。 11. 借金の不安やストレスを飲酒や喫煙で紛らわせることが多い。 12. 借金のせいで生活や人生がみすぼらしくなっている。当てはまる項目が多いなら借金依存症に陥っている可能性があります。すでに個人では対処が困難の状態ですから専門機関を頼るようにしましょう。借金癖と借金依存症を分けて考えてください。 借金依存症で専門機関を受診するのは、体裁や世間体を気にして恥と感じたりするかもしれません。だからとはいえ、放置は厳禁です。借金依存症は、借金癖とは比べ物にならないくらい深刻であり、緊急です。借金依存症を放置していると、周りに迷惑をかけたり、多重債務に陥ったりします。お金だけでなく、人生から希望と可能性を奪い、仕事や家族を失うリスクもあります。最悪の場合、命に関わる可能性もゼロではありません。借金依存症の心当たりがあれば、今すぐにでも専門の専門機関の受診をお勧めします。借金の原因が借金癖ではなく借金依存症であれば、個人の対処に頼らず、きちんと専門機関を受診する。借金癖を直す30の方法。その28。闇金融に手を出したら、終わり。どんなに借金癖がひどくても、闇金融には手を出さないでください。闇金融は違法な貸金業者です。一般的な登録貸金業者は法律で定められている金利の範囲内で貸し付けを行います。法定金利と呼ばれる金利の上限があり、登録貸金業者は必ず法定金利内で貸し付けを行わなければいけません。ところが、闇金融の場合、そもそも違法な貸金業者であるため、法定金利を超える金利で貸し付けを行います。短期の貸し付けでも、どんどん借金が膨らんでいきます。そのスピードは目まぐるしいものがあります。10日で1割の金利、10日で3割の金利は当たり前。ひどいケースでは、10日で5割の金利という場合もあります。まさしく法外であり、常識では考えられない金利です。例えば、10日で1割の金利の場合、10日後には1万円の金利が発生します。経済状況が厳しい人にとって1万円の金利は大きいでしょう。まさしく雪だるま式に借金が膨らんでいく状態です。元本の返済どころか利息の返済で精一杯になり、借金地獄から抜け出せなくなります。借金が返せなくなれば、厳しい取り立てを覚悟する必要があります。督促の電話が自宅だけでなく、会社に来ることもあります。闇金融から借り入れがあることを会社にバレてしまうと、人事評価がガタ落ちになるのは確実です。職を失うリスクが高まります。すぐ返すから大丈夫、その気になればいつでも返せると思っても、その油断が命取り。なかなかうまく返済できず、気づけば巨額の借金で行き詰まることになります。仕事も友人も家族も失い、人生が絶望的になってしまいます。借金で困っている時ほど闇金業者がありがたく見える。不思議なことに、借金で困っている時ほど闇金業者がありがたく見える現象があります。一般的な貸金業者ではお金を借りることができなくても、闇金業者なら簡単に貸してくれることがあります。なんてありがたいのだろう、と感激して神様のような存在に見えるかもしれませんが、要注意です。もちろん錯覚であり、惑わされてはいけません。闇金融は悪徳金融業者と言い換えても差し支えありません。闇金融業者に借りるくらいなら、身近な人に土下座をして借金する方がまだマシです。そのため、どんなに借金癖がひどくても、闇金融には手を出さないでください。闇金融に手を出したら終わりなのです。どんなに借金癖がひどくても、闇金融には手を出さない。借金癖を直す30の方法。その29。借金をすべて返済できた直後が危ない。コツコツ借金を返していった結果、返済完了の日がやってきます。借金をすべて返済できた。自分は借金癖が治った。節約意識も金銭感覚も身についた。 借金をすべて返済できれば、大きな目標を達成できた気持ちになるでしょう。あたかも完全に借金癖が治ったかのような気持ちになるでしょう。節約の方法もわかりました。自分の金銭感覚に自信がつきました。借金の額が大きいと返済できた時の喜びもひとしおです。自分に自信がつき、もう借金に悩まなくて済みます。堂々と胸を張って、借金は1円もないと言い張れます。自分が大きく成長できたことを実感できるはずです。借金をすべて返済できたとき、大きな喜びと満足感を得るのではないでしょうか。しかし、本当に借金癖が治ったかというと、まだ疑わしいと言えるでしょう。油断は禁物です。借金をすべて返済できた直後が危ない。借金をすべて返済できたとはいえ、本来は無借金は普通です。今まではマイナスでした。ようやくゼロになり、これからプラスを積み上げていけます。借金をすべて返済できたことは立派な結果ですが、ようやくスタートラインに立ったと考えた方がいいでしょう。借金癖は油断すると元に戻ります。借金癖は治ったように思えても、頭の奥では以前の癖や記憶が眠っています。うっかり油断すると、過去の強烈な体験が脳裏によみがえります。完全にギャンブルをやめたと思っても、実際はわかりません。ギャンブルの快感や興奮を忘れていても、何かの拍子でストレスが爆発すると、再びギャンブルにのめり込むかもしれません。借金癖は夏風邪のようなもの。調子が良くなったり、悪くなったりして不安定な状態が長く続きます。そろそろ大丈夫かなと思って油断するとぶり返します。油断と自信過剰は失敗のもと。自分を信じることも大切ですが、借金癖に悩んだ過去があるからには慎重になっておく必要があります。借金癖が治ったと過信するより、治ったように感じるだけと謙虚になっておく方が賢明です。もし家族に任せていたお金の管理を自分で行いたいなら、段階を経るのがいいでしょう。まず家族と話し合い、了承を得ることが必要です。急に管理権限を変更するより、少しずつ段階を経ながら管理体制を変えていくのが適切です。節約意識と金銭感覚の向上は中断せず継続していきましょう。借金をすべて返済でき、無借金のまま1年が経過すれば、ひとまず安心です。借金をすべて返済できても、油断せずしばらく慎重になっておく。借金癖を直す30の方法。その30。借金癖を直す最後の手段は債務整理。借金癖を直す最後の手段があります。それは債務整理です。債務整理と聞けば最悪の状況、人生の終わりと思い込んでいる人もいるかもしれません。もちろん厳しい制限があるのは事実です。ブラックリストに載るためクレジットカードを作れなくなります。利用中のクレジットカードも強制退会になります。債務整理の後は、すべての金融機関で新たな借り入れができなくなります。キャッシングはできなくなり、ローンも組めなくなります。住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどが利用できなくなるのは、大きな痛手と言えるでしょう。しかし、債務整理をすれば、最悪の状況になって、人生が終わる、と思っているなら誤解です。債務整理をしたからといって法を犯すわけでもなければ、刑務所に入らなければいけないわけでもありません。債務整理は借金問題を合法的に解決する手段です。一部の職業に就けなくなる制限はありますが、普通に正社員として働くことができます。固定電話も携帯電話も使えます。公共交通機関も利用でき、国内旅行も海外旅行も自由に行けます。自宅を売却する必要もありません。アパートを借りることもでき、引っ越しも自由にできます。 また、クレジットカードを持てなくなるとはいえ、一生涯持てないわけではありません。債務整理でブラックリストに乗りますが、一定期間が経過すると回復するため、再びクレジットカードを持てるようになります。状況にもよりますが、5年から7年程度が一般的です。また、クレジットカードは制限されますが、デビットカードは制限されません。デビットカードは審査がないため、債務整理後でも持つことが可能です。プリペイド式であれば、電子マネーも使えます。ブラックリストへの登録も、債務整理をした本人だけで、家族が登録されることはありません。このように債務整理をしても、意外と多くの権利と自由が確保されていることがわかるでしょう。制限はあるものの、普通の生活レベルなら十分実現できます。最悪というほど厳しいわけでもありません。債務整理には厳しい制限がありますが、裏を返せばメリットとも言えます。債務整理によって完全に借金が不可能な状態になれば、価値観や生活習慣を猛省せざるを得なくなります。これまでの生き方や考え方を改めることになるでしょう。お金の使い方が慎重になり、お金に対する考え方も変わるはずです。債務整理を人生の終わりと思い込んでいるなら、考え直した方がいいかもしれません。事実、債務整理をしてから生き方が変わったという声も多く聞かれます。もちろん、債務整理は安易に取るべき手段ではありません。借金があるなら、借金返済に向けて最大限の努力をすることが大切です。借金癖を直すためにも、長い時間がかかってもいいので、コツコツ借金を返済していくのが理想的です。安易に取るべき手段ではありませんが、借金癖を直す方法に行き詰まったなら、最後の手段として検討する価値はあるでしょう。借金癖を直す方法に行き詰まったなら、最後の手段として債務整理を検討する。借金癖を直す30の方法。まとめ。その1。借金癖があるなら必ず直す。その2。借金癖があることを自覚する。その3。借金癖を直せると信じて対策に取り組む。その4。借金癖を直すための宣誓書を書く。その後、借金癖を直すときは少しずつではなく、きっぱりやめる。その6、小さな金額でも安易にお金を借りない習慣をつける。その7、お金が足りないから借りるではなく、お金が足りないなら貯まるまで我慢するという考え方に変える。その8、自己管理能力を鍛えるトレーニングとして掃除から始める。その9、生活費の内訳を考えて目立つところに貼っておく。できれば暗記しておく。その10、必要なものなのか欲しいものなのか考える癖をつける。その11、分割払いはやめて一括払いにする。その12、自分でお金の管理ができないなら恥を忍んで家族に任せてみる。その13、大きな買い物をするときは身近な人に相談をする習慣をつけておく。大きな買い物には具体的な金額を決めておく。その14、付き合いの悪い人になる。その15、見栄を張るのをやめる。その16、臨時収入があったときはすぐ財布に入れず、一旦手元から離しておく。その17、ギャンブル以外の趣味を作る。その18、期待に応えたい気持ちがあっても、大金が必要なら、きちんと断る。その19、お金のかからないプレゼントの習慣をつける。その20、朝のうちに昼食、夕食の支度を済ませておく。その21、 借金癖の原因がストレスなら、きちんと原因を突き止め、解消に向けたアクションを起こす。その22位。お金を使うタイミングは、給料日の後ではなく、前にする。その23。借金を推奨する言葉は、無視する。その24。すでに借金があるなら、きちんと現状を把握しておく。その25。大きな借金があれば、恥を覚悟の上、きちんと家族に打ち明けておく。その26。借金返済プランを考えるのが難しいときは、ファイナンシャルプランナーを頼る。その27。借金の原因が借金癖ではなく借金依存症であれば、個人の対処に頼らず、きちんと専門機関を受診する。その28。どんなに借金癖がひどくても、闇金融には手を出さない。その29。借金をすべて返済できても、油断せず、しばらく慎重になっておく。その30。借金癖を直す方法に行き詰まったなら、最後の手段として、債務整理を検討する。